さあそれでは、賛美をここまでにして今日の今週のメッセージ入りたいと思います。いよいよ8章の最後の箇所になります。ローマの信徒への手紙第8章の38節と39節を朗読します。これは皆さん一緒に読みましょうか。2節だけですね。よろしいですか。はい。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。さあ8章の一番最後のこの締めくくりの箇所になりました。これは何度も言ってますがロマ書の第一部この8章までのね全ての教えの、まあ、締めくくりの箇所にもなりますね。ここでパウロはこれまで語ってきた内容を全て締めくくって、まあ、強調して教えてるんですけれども、まあ、当たり前のことですけどこれまでのまとめであって締めくくりということですからこの箇所には新しいということは全くないわけですよね。まとめですからね。しかし一人の牧師がですねこんなことを言ってたんですね。ちょっと長いですけど読みます。これは説教の秘訣を霊唱している日曜日ごとに講談で語られる内容に真新しいことは何一つない。それは常に福音である。ある人々はそのことに驚いているように思われる。時として人々は私のもとにやってきて言う。驚かされました。昔からのメッセージが全く素朴に語られていますね。一体それ以外の何をこの人々は期待していたのだろうか。どれほど人々は礼拝後説教者に対して述べる一言によってその本性を明らかにしてしまうことか。使徒パウロは今語ったばかりの内容に何一つ付け足せない。あらゆることを告げ終えた後には繰り返して語るほか何もできない。しかし何が繰り返されているかに耳を傾けてみよう。パウロはことをまとめ上げこれ以上何も必要ないほど明確に提示し私たちの思いと心に釘付けにすべき一つの壮大で栄光に富む言明を示そうとしている。私たちに何が起ころうとその言明が思いと心の中に常に残り続けるようにするためである。そしてこの真理は常に単なる十分さを超えたもの常に私たちを圧倒的な勝利者にするものである。前回はこの圧倒的な勝利者という、ね、テーマでのメッセージでしたが今週はこの私たちを圧倒的な勝利者にするための締めくくりとしてパウロが語っている、ね、この最後の2節の御言葉から学びたいと思うんですね。パウロはこの締めくくりの言葉の冒頭で何と言っているか。私は確信していますって言っているんですね。私は確信しています。これから言うことはたまたまそういう気分になったから言っているとかあるいは単に、そうなったらいいなって願っているということだけでもないしさらに言えばあんまり見込みはないけど一縷の望みを持ち続けているんだってねそういう意味で語っているということでもないってことですよね。パウロがここできっぱり断言しているのは今自分にこのことに関しては揺るぎは全くない。興味深いことなんですが日本語だとこれ分かんないんですけどこの言葉は原文で読むとこの私は確信していますってねこの言葉は原文で見ると受動態なんです。受動態つまり私は確信させられていますってパウロは書いてるんですね。これ言うなれば私は多くのいろんな体験を通して何度となく納得させられる歩みを経て今一つの結論に到達している。一つの結論を固く信じるようになったんだっていうことなんですね。パウロは自分で自分を納得させたんじゃないんです。何か他のものがパウロを納得させてきた。受け身ですよね。受け身。パウロは納得させられたんですね。納得させられる歩みをこう経てきた中で一つの結論を固く信じるに至った。それはあらゆる疑いを超える絶対具体的な揺るぎなさっていうものですね。それを得るに至ったってパウロは言ってるんですね。じゃあパウロは一体どういうふうにしてこの結論を得るに至ったんだろうか。それはもう私たちがすでにこう 何年もかけてここのロマ書を学んでいる、こういうことと同じことと言ってもいいんですが、それは神の掲示されている御言葉の真理について何度も何度も繰り返し考察を重ねてきた結果なんですね。実際にいろんなことを体験してきました、クリスチャンとして。その体験をどういう意味があるのかということを意味付けていくために、パウロは御言葉に目を留めるんですね。しかも何度も何度も繰り返しその考察を重ねて、ああでもないこうでもない、これはどうなんだろうかって、そういう疑問もパウロにだって浮かぶわけで、そういうことも何度も何度も繰り返して考察をしていく中でこの結論に達したということですよね。パウロがこの結論に至らせられたのは、神様が自分の前に置かれた証拠によってだ、この御言葉という教えによってですよね。神のご計画とこの8章の中でも28節以下で語られてきた全ての真理、もっと言えばこの手紙の中で1章からずっと語ってきた全ての教え、そういったものに照らし合わせて考えるならば、全てはこの結論に達する、この結論に必然的に至らせられるんだということです。これちょっと私たちに当てはめて言い換えてみればどういうことかというと、私たちがなかなか確信が持てないで、いつもなんか不安や恐れに揺れ動いているとすれば、それはほとんどの場合ですね、掲示されている御言葉の真理をまだきちんと理解していない、納得と確信を得るために何度でもパウロが考察を重ねてきたようには、私たちは重ねてきてないってことですね。その結果、間違った理解のままで生きていたり、あるいは自分自身の思い込みのままの状態にとどまっているということなんですよね。クリスチャンでもですよ。イエス様を信じて救われた、間違いないんです、この救いは。しかし力強く信仰の生涯を歩んでいくために御言葉を学ぶ必要があるわけですよね。今までに言ってきたようにね、その段階においてしっかりと学んでいないために、なんとなく知ってるあるいはなんとなく思い込んでる、そのまま生きてることが多いと。で、現実の問題ぶつかった時に神の教え、その真理の力強さを味わえないんですよね。自分がまだ得てないから、それをちゃんと掴んでないから。神の御言葉は力強いものです。あらゆる状況の中に御言葉がそこに道を示してください。そのためにこの聖書が、この分厚い聖書が与えられているわけで、一生かかっても学びきれないほどの真理がこの中にあるわけですよね、コツコツと私たちはそれを学ぶ必要があるし、真剣に私たちは聞く必要があるということですよね。そういうことをしないままでいると、結局私たちは自分の思い込み、あるいは自分のその誤解したままの不十分な知識のまま生きてしまうことがあり得る。だから当然確信が持てず、なんかいつもゆらゆらしているってことです。同じことを繰り返し、クリスチャンでも同じことを繰り返してしまうっていうのは、やっぱりそういうところに一つの大きな原因があるなって思いますよね。結局私たちは神の真理よりも自分の考えを優先しているのであって、目に見える世界が全てであるかのように考えて生きてしまうようなことになっていることがあり得る。そういう意味で私たちは神の御前で静かに自分自身を顧みる必要があるんじゃないかと思いますね。じゃあパウロはここでどういう確信を持ってるんだろうか、ね、どういう結論を得てどういう確信を持ってるんだろうか。一つこうじゃないよってことを言っておきますが、パウロはこれからだんだんやがて状況が良くなっていくっていうことを確信しているわけじゃないんですね。ある人たちはキリスト教の信仰っていうのは、物事がこう信じるとね、なかなか着実に良くなっていく、向上していくことをこう信じる、それが信仰だというふうに考えている人がいますね。この世界はキリスト教の教えがこう広がるに従ってだんだん良くなっていくんだと。三条の説教のね、教えがね、世界中に広げられていけば世界に平和が訪れるんだ、戦争がなくなるんだってね、そういう意味でこう、あの、何でしょうかね、好転していく、そういうことが信仰だと考えている人がいますが、しかし前回もこれは皆さんと一緒に学んだところですが、聖書はそう教えていないんですよね。この世においてクリスチャンには苦難があるってイエス様おっしゃった。実際パウロをはじめとする当時の多くのクリスチャンたちは殉教の死を遂げていったんだわけですよね。物事は良くなっていかなかった。 じゃあ何をパウロは確信していたんだろうか。それはこの世の何事も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないっていう確信があったと思います。何が起ころうともですね、それがパウロの結論であって確信だったってことですね。先週も見ましたように、ここでの私たちってパウロが言ってるのは当然クリスチャンである私たちのことですけど、クリスチャンっていうのはどういうものかといえば、先週やりましたね、天地創造の前から神が私たちを愛し選んでくださって、そしてそのご計画の中で私たちを召し出し義とし、神の栄光がもうすでに与えられているもの、それがキリスト者だってことですよね。もう私たちは移されているわけですよね。完成、栄光が与えられてしまっている、その立場上。それがクリスチャンだとすれば、私たちに、その救いがね、得られないはずがない、救いは確かなんだってことを見てきたわけですけれども、ここでもパウロは、そのような私たちをキリストの愛から離すようなものは何一つないんだって言ってるわけですね。一方、それ以外、クリスチャン以外の全ての人々にはどうなるかというと、最終的には神の御怒りが向けられているってことです。明確なんですね、これはね。だからこそパウロはこのロマ書を書きながら、そういった人々、多くの人々に警告をしている。パウロが一番関心を、この箇所で、この8章のこの箇所で最もパウロが関心を寄せていることは、自分と神様との間に何も問題はもう全てなくなった、取り払われてるんだってことです。パウロはそのことを確信し、そのことを喜び、そのことを幸いに感じている。この世は好きなようにして やっていけばいいっていうことですよね。何が起ころうと、私は神の民の一員であり、キリストの民の一員であり、召された人々の一人であって、他の何事も重要なことではないのだ。それほど素晴らしいものを今いただいているのだ。そこに確信を得ているのだ。この事実を、そしてこの私たちの主キリストイエスによって示された神の愛をパウロはここで確信しているっていうことです、ね、そしてその神の愛についてパウロはね、私たちの主キリストイエスによって示されたって書いてますよね。なんでこの長々しいあの形容句をですね、神の愛にくっつけてるんだろうか。なぜパウロはわざわざ神の愛だけじゃなくて、私たちの主イエスキリストによって示されたってね、説明を加えてるのか。それはパウロが生きていた時代も今でもそうだと思うんですけど、クリスチャンではなくても神様って愛、神の愛を信じてますっていう人いますよね。まあ、この世界には分かんないけど神がいて愛してくださってるんだ、クリスチャンでなくてもですよ。そういう人たちがいたんですね。キリストを信じることも礼拝することもしないけれど、自分は神の愛を信じていますって言うんですよね。しかし福音は受け入れない。もっと言えば、罪に対して見怒りを抱く神様っていうのは信じないんです。神の愛は信じますが、罪に対する神の怒りは信じないんですね。わかりますか？要するに自分の基準で神を作ってるだけの話で、何でも許し、何でも認めてくれる、祝福してくれる、それは嬉しいでしょうね。その神の愛は信じるけど、罪に対して怒りを発し裁く神、それは信じないと。まあ、そういう哲学的な神というか、自己中心な神というか、自分の都合のいい神を信じている人はこの世にいっぱいいるけれども、本当の愛はキリストを通して以外に知ることはできないってことです。なぜ神はキリストをこの地上に送り、なぜ神はあのキリストを十字架の上にかけて殺すようなことまでしたのか。それは私たちを罪から贖い出すためであって、私たち罪人がその罪から解放されて神様の子としての立場を回復し、永遠に神と共に生きることができるために、神がキリストを使わせてくださって、そのこと以外に道はないので、神はキリストをあの十字架につけることまでして私たちを救ってくださったんだって、このことに神の愛が示されているんであって、このキリストの出来事を抜きにして神の愛ってことを私たちは知ることは一切できないってことです。そういう意味では私たちはパウロがここまで語ってきた教理、教えってのはやっぱりきちっと理解し、それを受け止めていく必要があるんですね。この教理を信じなければ神の愛は分からないんです。 キリストを通してでなければ決して神の愛を知ることはできない。もちろんこれはパウロだけが言ってるんじゃなくて聖書全巻で言ってますが、例えば使徒ヨハネ、有名な言葉がありますね。ヨハネによる福音書の 3-16 って、これは聖書中の聖書って言われてますが、これも皆さん一緒に読んでみましょうか。 3-16、 はい。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。世を愛された、ね、愛の神なんですが、しかしその愛はどういう愛かっていうと、一人子をお与えになったほどにって言ってますよね。そして一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るため、この一人子、御子イエス・キリストを通して神の愛は示されたんだと。裏を返せば、御子イエス・キリストの十字架の御業とね、存在以外に神の愛を知ることはできないっていうことですよね。多くの人が神様の愛として話をしているのは自分たちが考える愛でしかない。しかしそれは本当の神の愛ではない。神の愛は聖なる愛であって、義なる愛であって、正しい愛であって、常にキリストにある愛なんですね。キリストを通してのみ来る愛。どんな人であってもイエス・キリストを信じてキリストに自分を委ねない限り、決して神の愛を知ることはできない。イエス様が神の御子であることを信じなければ神の愛を知ることはできない。そして神が、イエス様が地上に降りてこられて、受肉してね、人の子となって、あの十字架にかかって身代わりとなって背負ってくださったって、あの教理を信じなければ神の愛を知ることはできないし、キリストがその死からよみがえって、ね、死を打ち破って、そして天に昇って今神の座についていらっしゃるんだ、この教理を信じない限り明確に神の愛を知ることはできないのだということ。そういう意味でパウロは、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛、そこから私たちを離す者は誰もない、この真理をパウロは確信しているので、絶対に揺るぎないということを宣言することができているということですよね。これこそがパウロが拠り所としていた真理であって、それこそがパウロの確信であった、それこそがパウロの最終的な揺るぎなさの土台だったっていうことですね。キリストによって示された神の愛ってですけど、まあ、神は三位一体ですから、神の愛、父なる神の愛とキリストの愛と御霊の愛って、これ全部一つですよね。神、父なる神と子であるキリストと御霊、三位一体の神が全身全霊で全力を挙げて私たちを救い出してくださったんです。父なる神だけが救うために何かをしてくださったわけじゃないし、御子だけが何かをしたわけでもないし、御霊だけが何かをしたわけじゃない。三位一体の神が総力を挙げて罪に陥った私たちを罪から救い出すための御業を成し遂げてくださった、計画に従ってね。その愛から私たちを引き離す者にはこの世にはどこにもないのだということですね。ペテロはこう言ってますね。ペテロの第一の手紙1章5節、これも皆さん短いですので一緒に読んでみましょうか。はい。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。私たちは神の力によって守られている。大切なのはこれ先週やりましたね、私たちの神様に対する愛じゃないんです。いいですか。私たちが神をどんだけ愛して、私たちが神様にどんだけ捧げて、私たちが神様にどんだけ仕えたかっていう、捧げることも愛することも仕えることも大事ですけど、しかしそこに救いの根拠、あるいは私たちの緩みなさの根拠を置いてしまったら、途端にガタつくわけですよね。私たちは相変わらず弱くて脆くて変わりやすいんです。パウロがここで言ってるのは、私たちに対する神の愛なんです。あるいはキリストの愛なんですね。それを知れば知るほど、その愛によって愛され救われた私たちの救いは確かだってことが分かってくるってことですね。ここでも今ペテロの言葉を読みましたが、私たちは神の力によって守られてるんですよね。自分で頑張って必死になって信仰を守らなきゃってね、そうやって私たちが守られるわけじゃないんです。そうだとしたら、やっぱりいつでもビクビクしてなきゃなんないでしょうね。あれはなんかこう、なんでしょう、落ち着かないですよね。とにかくね、確信を持てないって当然です。そうじゃない、 神の力によって私たちは守られる。その力はキリストを信ずる信仰を通してやってくる力だということですね。さらに同じペテロですが、第二の手紙の1章3節でもこう言ってます。これを読みましょうか。はい。主イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心とに関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。すごいですね。神の力によって、神様はその偉大な力によって命と信心とに関わる全てのものを私たちにお与えください。全てって書いてますね。命と信心って、クリスチャンとして生きていくこの地上の生涯において必要な大事なことは全てってことですね。神の力によって与えてくださいましたって、もう過去形になってますね、これね。しかしそれにしても私たちはこういう真理をどうやって確信したらいいんだろうか、どうやって神の愛をはっきりとこう知り確信することができるんだろうか、改めて感じるでしょうね。でもね、ことは非常にシンプルであって、なんかそんなことって思われるかもしれませんが、でもこういうことですね。そのためにこそ神ご自身の御言葉とその約束がこうやって与えられてるってことです。書かれた文字っていうのは不思議なもんで消えないんですね。何千年経ってもこうしてこれが伝えられている。だからこそ私たちは神のご意思を知ることができているんです。そしてこれは変わらないんです。私たちの感情や私たちの思いはコロコロ変わりますが、書かれた文字は変わらない。だから私たちが本当にガクッと来た時にもここに立ち戻ることによって私たちは神の約束を確認できるんですよね。じゃあ神の約束、神の御言葉は何て言ってるか、いくつか拾い読みしていきましょうか。ヘブライの13章の5節、ここも一緒に読んでください。はい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。さらにヨハネの15章9節、これを読みましょう。はい。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい。これイエス様の言葉ですね。さらには旧約も言ってみましょう。エレミア31の3、はい、遠くから主は私に現れた、私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。皆さん、ある意味じゃこれだけで十分じゃないでしょうかね。なぜか、これが神ご自身の言葉だからです。神がこうおっしゃったって聖書に言ってるんですよね。神がおっしゃった以上、私が言ったんじゃ相手にならないですけど神がおっしゃった以上間違いないってことですね。そういう意味ではそれが分かればこれだけでもう十分なんです。いろいろごちゃごちゃ説明はいらない、証拠はいらない。神がそうおっしゃったんだ、これほど確かなことはないと言っていいでしょうね。しかしさらに言えば、ヤコブの手紙とヘブライから読んでみたいと思うんですが、ヤコブ 1-17 でこう書かれてあります。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも天体の動きにつれて生ずる影もあります。もう一つはヘブライ 13-8、 イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方です。神様には移ろうことも変わることもないってことですよね。神、父なる神にもキリストにも御霊にもってことですよね。だから神の御力が衰えることはありえないし、神様の約束が変わってしまうこともありえない。そのことをはっきり知ることができる。だからこそパウロはこう宣言した。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。引っ張り出してくればキリがないくらい、それこそ新約聖書全部読んでもいいくらいその約束が満ち溢れてるんです。その約束をしっかりとこう私たちが理解して繰り返しこう考察してね、確認していくときに、この確信に私たちは至らせられないはずがないっていうことですね。パウロはこの8章の31節でこのように言っていました。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私の味方であるならば、 誰が私たちに敵対できますか。これはこれまで語ってきたその議論の結果のもうすでに結論なんですよね。そして今結論の中の結論の部分で確信していますとパウロは宣言したということですね。でもこれは新約だけじゃないですね。旧約の教えにもこういう教えがあるわけで、ある意味でパウロの結論と確信を別の言葉で教えている箇所がイザヤ書にあります。これ有名な言葉です。ちょっと長いですが読んでみますね。40章の26、目を高く上げ誰が天の万象を創造したかを見よ、それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。ヤコビをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ断言するのか、私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと、あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなくその英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も海に疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。これが聖書の約束、そしてパウロの確信なんですよね。キリスト者は皆このような歩みをなす輝かしい勝利を収め、圧倒的な勝利者となるんだ。パウロはそのことを揺るぎない確信を持っている。さあ皆さんどうでしょうか。私たちはパウロと共に私は確信していますと言えるだろうか。それともね、とは言ってもなってね、自分は相変わらず弱くていつ罪に陥るかも分かんないし、ちゃんと理解もできてないんだよなってね、もしそう言うとしたら、私たちは今でもこのパウロの教えがちゃんと理解できていない、だから確信が出てないっていうことなんですよね。そして何をしてるか、私たちは相変わらず自分を見てる。自分がどれだけことをしたかしないかってことでいつもなんか自分を測って、こんな自分じゃダメだ。でも福音って全然違うものですよね。恵みによって許され救われる、その恵みの教理をちゃんと理解しないから、私たちどうしても自分を見て、あ、こんな自分じゃダメだなって。相変わらず私たちは神の真理よりも自分の思い込みで自分を測って勝手に落ち込んでる愚かってそういうことですよね。でもサタンのそこには誘惑もあるし、サタンの惑わしもあるでしょうね。巧妙ですよね。そうやってクリスチャンであっても私たちはごまかされてしまう危険もある。しかしだからこそこの御言葉が与えられている、御言葉の真理がある。この御言葉の真理をしっかりとパウロのように何度も何度もこう繰り返しながら考察を積み重ねていく中で、私たちはこの確信を得ることが必ずできるんだということですね。自分が天国に行くかどうか分かりませんというとしたら、あなたは今も自分と自分の生き方を自分の基準で考えて生きている。神様よりも何か人間的なものを頼って生きているということになってしまうんですよね。しかしパウロはここで実質的にこう言っている。肝心なことは、いいですか、肝心なことは神様があなたを掴んでおられるという事実なんです。いいですか、あなた自身を見ていてはいけない。他の何者も眺めてみてもならない。いいですか、何者もこの世の何者もあなたを神の道から神の愛から引き離すことはできない。パウロはそれを確信しているってことですけど、神様がそうやって掴んでいてくださるところに確かさがある。それは私の力じゃないし私の愛じゃないからです。神の力であって神の愛だからです。それによって私たちは掴まれているというところにこそ意味がある。そこに、根拠があるってことですよね。パウロはフィリピの1章6節でこう言っています。これ最後です。皆さん一緒に読みましょうか。フィリピ1の6、はい、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。神様は何事も一つの働きを始めていながら、それを途中で投げ出すような未完成のままほっぽり投げるような、そういうことは決してなさらない。始めたことは間違いなく完成してくださる、ね、神様は一旦救って言って救いの技を始めた人がね、始めた人をその後もう一回こう失ってしまうようなことがあるとしたら、それは神が悪魔に敗北したってことになっちゃうんですよね。そうなんですよね。そんなことがありえるはずがない。神の面目と 名誉からして一度義と認められた人は最終的に間違いなく栄光を与えられる。神の御力がそれを確実にしている。ですから私たちはパウロと共にこのように宣言することができる。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。もう一度皆さんに伺います。あなたはこのように確信していらっしゃるでしょうか。御言葉の真理を真理によって確信していらっしゃるでしょうか。ここに答えがある。それをしっかり心に留めていただきたいと思います。祈ります。仰ぎ願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。